神様がお定めくださいました安息日を覚えて礼拝に集うことが許されましたことを感謝いたします。第二礼拝にお越しくださいました方々、テレビを通して礼拝にご参加くださっています全ての方々に、今日神様の豊かな祝福と神様の平安がございますよう心よりお祈りさせていただきます。旧約聖書に登場してくる人物で、新約聖書に最も多く引用されている人物がいます。その人とは一体誰でしょうか。その人物とはアブラハムです。アブラハムはもともと名前はアブラムと言いました。アブラムという名前の意味は高貴なる父、高められた父、これがアブラムという名前の意味でした。彼は後に神様に選ばれて、選ばれた民の契約を担うものとされ、アブラハムと改名されました。アブラハムという名前の意味は、多くの国民の父、多くの国民の父という意味があります。同じく旧約聖書に登場してくる人物のノアには3人の息子がいました。セム、ハム、ヤペテという名前でした。この三人は人類の先祖となりました。アブラハムはセムの家系に属しています。セムの家系は選ばれた民、神様の契約の民、約束された贖い主イエス・キリストが与えられる民となりました。セムからアブラハムが出て、イスラエルの民となりました。アブラハムの名前は新約聖書の一番最初のページに出てきます。しかも一番最初の言葉はアブラハムの子であるという言葉から新約聖書は始まっています。マタイ一章の一節はアブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図と書いてあります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫として人類の救い主、イエス・キリストがお生まれになりました。聖書を開きたいと思います。創世記12章の1節から4節です。旧約の聖書をお持ちの方は、旧約聖書の13ページをお開きください。日本聖書協会の新教導訳のページでは、旧約聖書の15ページです。創世記12章一節から四節までをお読みいたします。ここにはアブラハムのもともと名前、アブラムという名前で、アブラムのことが記されています。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て、親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。アブラムは主が言われたように出立った。ロトも彼と共に行った。アブラムはハランを出たとき、75歳であった。アブラム、後のアブラハムは、偶像礼拝や迷信、異教の中にあって、誠の神様を信じ、礼拝する人でした。神様は、このアブラハムを、神様の御心を行わせるためにお選びになりました。後世の人々にとって、このアブラハムの信仰、そしてアブラハムの服従、アブラハムの献身は、模範となっています。アブラハムに神様がおっしゃった言葉は、あなたは国を出て親族に分かれ父の家を離れ私が示す地に行きなさい。これがアブラハムに告げられた神様からの命令でした。アブラハムは神様の召しにどのように答えたでしょうか。創世記12章4節口語訳では、アブラムは主が言われたように出立ったと聖書は記しています。新共同訳の言葉遣いでは、アブラムは主の言葉に従って 旅立ったと書いてあります。アブラハムの信仰の姿をここに見ることができます。アブラハムという人は神様を信じるということは神様に従うことである、そのことを後世の人々に残した人でした。新約聖書のヘブル人への手紙の中にもアブラハムのことが記されています。ヘブル人への手紙、新教徒訳ではヘブライ人への手紙11章の8節を次にお読みいたします。公約のページでは新約の355ページ、新共同訳では415ページです。ヘブル11章8節をお読みいたします。信仰によってアブラハムは受け継ぐべちに出て行けとの召しを被ったとき、それに従い行き先を知らないで出て行った。アブラハムは神様から具体的な内容は全く知らされませんでした。私が示す地に行きなさい。これが神様からの言葉だったのです。どこに行くかもわからず、行く先がどんなところかも知らず、アブラハムは信仰を持って生まれ故郷を離れていきました。もし私たちがこのアブラハムのような召しを受けたとしましたら、私たちはどのように応答するでしょうか。私が示す地に行きなさいとだけ神様がおっしゃったとして、その言葉を信じてその言葉に従っていくことができるでしょうか。アブラハムの信仰は何に基づいていたのでしょうか。それは神の言葉に基づいていたのです。信仰とは神様の御言葉に基づいていなければなりません。神様の御言葉を離れて神を信じるということはありえないことです。私たちが信仰というとき、その信仰は聖書に記されている神の生ける御言葉を私たちが受け入れているということを表しています。アブラハムの信仰、それは神様の御言葉は絶対的なものである、神様が私に告げられた言葉は命令であると彼は受け止めたのです。そしてただ単に信じるだけではなく、それに従っていきました。信仰とは従うことである、これが聖書が教えていることです。そしてそのことを実践した人物が信仰の父、神の友、国民の父と言われたアブラハムです。エレン・ホワイトは人類の曙の上巻122ページにアブラハムについて次のように書いていらっしゃいます。アブラハムの絶対服従は全聖書を通じて見られる最も驚くべき信仰の霊障の一つである。アブラハムの絶対的な服従は聖書全体の中で見てこの人以外にはいないと言えるほどの人物ですとエレン・ホワイトは書いています。これからのことすべて知らされたわけではなく、私が示す地に行きなさいとだけ言われて、彼はその言葉を信じてそれに従って行きました。しかもアブラハムが故郷を出た時の年齢は何歳だったと書いてあるでしょうか。75歳です。人はある一定の年齢に達して新しい環境になれるということは、これはなかなか容易なことではありません。しかも生まれ育った、また慣れ親しんだところを離れるということは、大きな犠牲を伴い、また勇気のいることです。よってアブラハムのこの経験は彼にとっては試練そのものでした。生まれたところ、住み慣れたところを離れなさい。これはアブラハムに与えられた試練だったのです。今日、私たち一人一人自分自身に問いかけてみたいと思います。私は神様の御言葉を 信じているだろうか。私は神様の御言葉に従っているだろうか。このことを今日の安息日に静かに考えてみたいと思うのです。私は神様の御言葉にいつも従っているでしょうか。私はいつも神様が命じておられるそのことに従っているでしょうか。時間はずっと経ちまして、約束の子イサクが生まれます。イサクという名前の意味は、彼は笑うという意味です。待ちに待った、愛する自分たちの子供が与えられたアブラハムとサラ、この夫婦の喜びはどれほどのものだったでしょうか。イサクが生まれた時、アブラハムの年は100歳でした。奥さんのサラは90歳でした。この夫婦にさらに大きな試練が降りかかってきました。そのことが創世記22章に記されています。次に創世記22章の1節と2節をお読みいたします。口語訳の聖書では旧約の25ページです。新共同訳では31ページです。創世記22章1節と2節をお読みいたします。これらのことの後、神はアブラハムを試みて彼に言われた。アブラハムよ。彼は言った。ここにおります。神は言われた。あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行き、私が示す山で彼を燔祭として捧げなさい。神様はアブラハムの信仰をもう一度試みようとお考えになっておられました。あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを捧げなさい。この言葉を聞いた父親アブラハムの思いはどんな思いだったでしょうか。胸が締め付けられる、胸が張り裂けそうな、そのような思いをしたに違いありません。エレン・ホワイトはこのアブラハムの受けた試練について次のような文章を書いていらっしゃいます。人類の曙の上巻153ページです。神は彼が最高の標準に達するために、これまで誰も召されたことのない厳しい試練に彼を合わせられた。いまだかつて誰一人として経験したことのない、受けたことのない最も激しい試練、厳しい試練を受けた人がこのアブラハムという人だったのです。住み慣れた地を離れて、家族も親族も離れて、神様が行きなさいと言われた、その試練も大変な試練だったと思いますが、自分の愛する子、長年待って待って待って与えられた子供を神様に捧げなさいと、このような命令が下されたのです。この命令が下されたとき、アブラハムの年齢は120歳でした。イサクは間もなく成人しようとする年齢でした。エレン・ホワイトはさらにアブラハムについて次のように書いていらっしゃいます。同じく人類の曙の上巻153ページです。神はアブラハムに年月の重荷がのしかかり、新郎と老苦からの休息を願う頃になって、最後の最も厳しい試練を彼のために取っておかれた。私たちは神様の御心、神様のお考えということを理解することは決して容易なことではありません。しかし神様はアブラハムのために最大の試練、最も厳しい試練を取っておかれたとエレン・ホワイトは書いているのです。 アブラハムのためにです。アブラハムのために、若い時ではなく、自由に動ける時ではなく、高齢になってから120歳という年齢になるまで、その試練を与えずに取っておかれる。それは私たち人間には決して理解することのできないことではありますけれども、そこに神様の御心、お考えがありました。反祭という言葉は、別の言葉では全焼の生贄とも言われています。捧げ物を完全に焼き尽くすということから、反祭のことは全焼の生贄とも言われます。全焼の生贄は、生贄が全部焼かれることから、捧げる人の神様への全的な献身をも表す言葉です。生まれ故郷を離れる時に表したあのアブラハムの信仰と服従は、未だかつて誰も経験したことのない、受けたことのない最大の試練の時にも変わることはありませんでした。アブラハムは神様のご命令に従ってモリアの山へと向かっていったのです。今日の聖書朗読で読んでいただきましたヘブル人への手紙の11章17節を次にお読みしたいと思います。口語訳聖書では355ページ、新共同訳では415ページです。ヘブル11-17をお読みいたします。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げた。すなわち約束を受けていた彼が、その一人子を捧げたのである。アブラハムは、私はもう、高齢ですから、このようなつらい苦しい目にはどうか合わせないでください、そのように免除を願うような祈りを捧げることもできたかもしれません。なぜですか、なぜ120歳になって私はこんな目に遭わなければならないんですか、せっかく与えてくださった約束の子をなぜ自分の手で血を流すような、そのようなことをしなければならないんですか、ということもできたと思います。しかしアブラハムは決して言い訳をしたり、そこから逃れるようなことをしようとは全くいたしませんでした。通常この創世記22章の箇所は、アブラハムの受けた試練、あるいはアブラハムの信仰服従というふうに私たちは聞くことが多いかもしれませんが、忘れてはならないことは、息子のイサクの信仰と服従という点です。この息子の信仰、息子の服従はどうであったのか、このことはこのアブラハムの試練ということを考えたときに決して忘れてはならない大事な点です。エレン・ホワイトは同じく人類の曙の155ページに、上巻の155ページに、イサクについて次のように書いていらっしゃいます。アブラハムはイサクを起こし、遠くの山で犠牲を捧げる命令のことを話した。イサクは今までにも父親の旅したところの道しるべになっていた。数多くの祭壇の一つに、礼拝のために父親と出かけたことがしばしばあった。それで今呼ばれても別に驚かなかったとヘレン・ホワイトは書いていらっしゃいます。父親から声がかかったとき、イサクはそれを素直に受け止めて親に従ったのです。彼は幼いときから家庭での宗教教育の中でまず学んだことは、親に服従するということでした。これは今日においても同じです。親が子供に与えることのできる教育の中で最も大切なこと、最初に教えなければならないことは服従であると言われていますが、イサクはその通りに親の言うことに対して 決して反抗したり反発するということはありませんでした。ですから親が自分に神様に礼拝を捧げに行くのだと言ったときに、はいと答えたのです。さらに同じ人類の曙の上巻157ページには、イサクのことについて次のようにも書いていらっしゃいます。イサクは幼い時からすぐに信頼して服従することを学んでいたから、神の御心が知らされた時、彼は喜んで従った。彼はアブラハムと同じ信仰を持っていたから、自分の命を神の供え物として捧げる召しを受けたことを名誉に感じたと書いていらっしゃいます。アブラハムの信仰と服従、それはイサクの信仰と服従にも表されていました。イサクは父親であるアブラハムの信仰の姿をいつも見ていたのです。自分の父親は神様の言葉には絶対的にそれを信じて従う人であるということをよく知っていました。イサクは親に従う子供だっただけではなく、親が信じる信仰を自分の信仰として持っていたのです。親子であれ夫婦であれ家族であれ、信仰はその人のものです。私たちは親の信仰によって子供が救われるわけではなく、奥さんやご主人の信仰によって配偶者が救われるわけではありません。信仰はその人のものです。そういうふうに考えたときに、アブラハムの信仰と服従、そしてイサクの信仰と服従ということが、この創世記の22章で私たちに語られている大切なメッセージです。そしてこの信仰と服従ということとともに、アブラハムが家庭で与えていた宗教教育の賜物というものが、イサクの信仰と服従に現れたということも忘れてはならない大切なメッセージです。さらにイサクというこの人物は結婚の模範とされている人物です。証の文の中にもイサクの結婚、イサクの模範のことが記されていますが、やはりイサクは幼い時から親に服従するということを教えられてきた、このことが大きくなっても変わることなく、親の助言を得るという形で親に従った子供であったということを知ることができます。創世記22章に戻りたいと思います。創世記22章の6節からお読みいたします。口語訳のページでは25ページです。新共同訳では31ページです。創世記22章の6節からです。アブラハムは燔祭の薪を取って、その子イサクに負わせ、手に火と刃物とを取って二人一緒に行った。やがてイサクは父アブラハムに言った。父よ、彼は答えた。来よ、私はここにいます。イサクは言った。火と薪とはありますが、燔祭の子羊はどこにありますか。アブラハムは言った。来よ、神自ら燔祭の子羊を備えてくださるであろう。こうして二人は一緒に行った。六節と八節には二人が一緒に行ったというふうに聖書は記しています。120歳の父親と二十歳を迎えようとしている息子が肩を並べて3日かかってモリアという山に向かって歩いている、その姿を想像したいと思うのです。父親と息子、親子ですが、それぞれの信仰を持って神様が示されて山に向かって歩いています。この姿は私たちの家庭に信仰の継承ということがとても大切なことであるということを教えています。親子ですが、 それぞれに同じところに向かって、同じ神様を信じる信仰を持って歩んでいるその姿が、私たちの家庭にも実現されること。そのようなクリスチャン家庭が、ファミリーがたくさん与えられていくこと。これが神様の御心です。そしてそれが教会の祝福となり、神様の働きが推し進められていくときにも強力な力となります。アブラハムの信仰と服従、そして息子の信仰と服従、これが私たちに与えられている大切なメッセージです。この後、ヤブに角をかけていた羊がイサクの代わりに捧げられます。その羊が世の贖い主となられる救い主イエス・キリストを象徴していました。イサクもイエス・キリストを象徴しているのです。この創世記22章の中では、羊とイサクが救い主なるイエス・キリストを表しています。子供を捧げるために苦しんだこの父親の苦悩、これはアブラハムがこの後全人類のために身代わりとなってくださるイエス・キリストの大きな犠牲ということを体験を通して学ぶという出来事となりました。未だかつて誰も経験したことのない試練のために、あの3日間はどんなに苦悩を覚えたことかと思います。しかしこの試練の中に神様のお考えがある、そのことを知ったとき、アブラハムは御子イエス・キリストが全人類の罪のために身代わりとなってくださる、そのことに比べるならばイエス・キリストのために何を捧げるということを要求されても、それは惜しくない、イエス・キリストの命に比べるならば私たちが捧げるものは本当に取るに足りない小さなものであるということをアブラハムは知ったのです。聖書は決してただイエス・キリストを信じればいいとは教えていません。信じるとは従うことです。神を信じている人は神に従う人です。そして従うとは神様の御言葉に従うということです。信仰の実、それは服従となって現れます。聖書には信仰もそれと同様に行いを伴わなければ、それだけでは死んだものであると書いてあります。神を信じ神に従ったアブラハムとイサクのその姿から、私たちも神を信じ神に従うものでありたいと思います。イエス様がおいでになる時まで、最後まで信仰を守り通して、そしてその信仰の実として神に従うものでありたいと思います。そして私たちの家族も、あのアブラハムとイサクがそうであったように、神を信じる信仰を持って、また神に従う家族でありたいと思うのです。今日の修法の中の瞑想の言葉に書いていただきました言葉を読みいたしまして終わりたいと思います。エレン・ホワイトの人類の曙の上巻160ページからの引用となっております。真の信仰は服従に表される。真の信仰は服従に表される。